はい、どうも、こんにちは。カウントです。で、今回はね、僕自身がちょっと本当にこう、今までの人生で、いろんなこう、メソッドとかね、いろんなテクニックっていうものを、自分の中でこう、編み出して、自分の人生に取り入れてね、で、今自分自身の、こういう、ライフスタイルとか生活に活かしているわけなんですけど、その中で結構ね、秘密って、今まで結構いろんな部分でね、今回これ聞いてくれてるあなたにお話してきたんですけど、特にこう、秘密にしてた要素というかね、自分の中でこう、これはちょっとすごいだろうっていうことで、自分の中でこう、隠していたって言っておかしいんですけども、ちょっとそういう今回ちょっとメソッドを今回あなたに紹介したいなっていうふうに思ってます。で、今回ね、ちょっとこう、なんていうかな。こうやってね、公開、させていただいている場があるっていうのは本当に僕自身にとってすごく感謝で、その中で本当にね、どういうふうにすればあんたにとってね、一番いい順序で、物事をこうやってね、伝えていくことができるのかなってことを考えていつもこう、プログラム作ったりとかセミナーやったりとかしているんですけど、その中でちょっと今回本当に、最近ね、いろんな方からか、結構メールをもらっていて、やっぱりすごくこう吸収が、僕もね、まだまだなんですけど、すごく吸収が、早いっていうか、すごくレスポンスがあったりとか、すごくこう、やっぱり質問のレベルが高くなってきているというかね、やっぱり僕自身もいつも思うんですけども、結局、どういう質問が出てくるのかによって、やっぱり人のレベルっていうのはわかると思うんですよ。だからなんかこう、なんていうかな、こう人の、なんかレベルで分けするのも良くないと思うんですけど、やっぱり自分がね、こう、自分の視点が変われば変わるほど、自分の質問力とかっていうのも変わってくるのも事実だと思うから、そういう意味で本当にすごくこう、僕自身もね、なんていうかな、楽しませていただいてるっていうか、すごくこう成長させてもらってるなってことをいつも感じるんですけども、そんな中で今回だから、ちょっと今回のこのメソッドっていうのもそろそろこう、話す時が来たのかなってことを感じたんで、ちょっと今回ね、あなたにお伝えできればなっていうふうに思ってます。で、今回あなたにお話していくメソッドっていうのが、ファイブフォーカスメソッドっていうメソッドです。で、これ別にね、なんか本、なんか調べても出てこないと思うし、大体僕の、コンテンツっていうか、その僕の話してる内容とか、メールで伝えてる内容って別にこう何かの本からパクってきた内容じゃないからね。調べても出てこないんですけども、ちょっと今回これ僕自身が、密かに行っているテクニックなんでね、ちょっとぜひ、今回ね、あんたのお役に立てればなっていうふうに思ってます。で、結局ね、これ本当に結論を言ってしまうと、人生ってどういう視点を持って生きれるかだと思うんですよ。視点。で、視点っていうのは名の通り、なんていうかな、視力の視に点ですよね。要は自分の見るポイントっていうのをどこにするかによって、全くその物事から学ぶことだったりとか、自分が行う行動っていうのが変わってくると思うんですよね。そう。で、これ変な話、あなた自身が今回のこの音声にしろね、僕自身の教材にしろ、どういう視点で見るのかによって、また吸収してくるものも変わってくると思うし、自分の中に取り入れられるものっていうのも変わってくるんですよ。で、これ人と会ってる時とか、セミナーに行ったりする時とか、全部同じで、結局、なんていうかな、本当に素晴らしいものに出会って、素晴らしい自分が、こう、フォーカス、というか自分の素晴らしい視点でね、物事を見れると、本当に素晴らしい結果って生まれると思うんですよね。そう。で、例えばこれ、自分がね、あんまりこう、良くないものに出会ってもね、その中で自分が、その視点っていうものでね、素晴らしい視点を持って、その物事を見れば、自分の中で学ぶことっていうのも多いと思うんですよ。そう。だから結構ね、その現実って面白くて、素晴らしいものとか、素晴らしい作品とか、素晴らしい、例えば、商材とかに出会うことってのもすごく大事なんですけども、それと同じぐらいやっぱり自分がどういう視点でね、物事を見れるのかっていうので、決まってくると思うんですよね。そう。だからちょっと今回ね、そういう意味で今回、視点について今回、話していければなっていうふうに思ってます。視点。で、本当にこれ例えば視点を、これちょっとね、使い分けをすることで、例えば女性にモテることとかね、逆に言うと男性にモテることっていうのも可能になってくるんですよね。そう。で、本当にこれ、興味深くて、ビジネス自体も、例えばあなたがビジネスやっていればね、もっともっとうまくいくことができると思うし、人間関係に悩んでいるのであれば、今回のこの視点のね、テクニックを使えば、自然にうまくいくことができると思うし、未来の自分をね、ちょっとこう、もっともっと変えていきたいなっていう思う場合もね、今回のこの視点のスキルを使えば変えていくことができると思うし、本当にいろんな意味でこの視点っていうものをマスターすれば、人生が本当に、都合よく変わっていくことができるのかなってことを思います。で、ちょっとね、ここで書いてほしいことが、5つの視点って書いてほしいんですよね。5つの視点。で、多分ね、視点って言われると、じゃあ、自分目線と相手目線かなっていうふうに、多分ね、これ聞いてくれてる人は多分思いつく人もいると思うんですよね。で、実は僕自身5つの視点っていう観点を持って物事を見ているというか、常に生きるようにしているんですよ。で、ちょっと具体的にどういうものがあるのかっていうお話できればなっていうふうに思うんですけど、1つ目が自分目線ですよね、自分目線。 今の自分から物事を見る。で、これが自分目線。で、二つ目が相手目線ですよね。相手目線。目の前の人だったりとか、例えば自分が今お話ししている人、とかの目線になって考える。で、三つ目が全体目線。で、これは俯瞰目線とも僕が名付けていて、一歩、全体を見る。例えば僕だったらね、人とこう話してる時とか、セミナーやってる時とかっていうのは完全にこの視点なんですけども、その、僕自身と、まあ、僕のセミナーに来てくれてる、素敵な人たちと、僕をこう、上から見ている感じ。で、実際にどういう部分が大事なのかなとかね、その全体をこう把握しているイメージですよね。だったりとか、四つ目の視点として未来の自分からの視点。未来の自分になっていつも物事を見るっていうのもよくやるんですけども、そういう視点だったりとか、5番目には過去の自分から見た自分ですよね。そういう視点。で、過去の自分から、やっぱり日々ね、僕たちって変化しているし、進化しているんですけども、その変化に気づくためには、やっぱり昔の自分になって思い出さないと、今の自分を見てみないと気づけないんですよ。そうで、そういうふうにして、こう僕自身、この5つの視点っていうのを持って、24時間を過ごしているというか、実は歩んでいるんですよね。で、もちろんこれ別にね、視点なんて変えたくないっていう人もいると思うんですけども、絶対に人生でこう視点が変わるだけで、楽しさって変わると思うんですよね。例えばあなた自身もその、まあ、カメラでね、これ僕自身もよくやってるんですけども、カメラをちょっと持ってみたことを想像してほしいんですけども、カメラってこう、撮る自分の位置を変えてみたりとか、撮るその角度を変えるだけで、全くそのカメラの写る写真のこう面白さって変わってくるんですよ。で、僕自身もその、例えばね、最近だったらその犬に、自分の犬にね、こう、まあ、GoPro っていうカメラを僕は持ってるんですけど、そのウェラブルカメラっていうその体に設置できるカメラを犬につけてみると、またちょっと違ったこう、なんていうかな、現実の見え方ができるっていうか、そういうことがやっぱりできるんですよね。そうするとやっぱりこう、面白い発見があったりとか、やっぱり単純に面白いんですよね。そう。だからどうしてもこれ僕たちってね、常に自分からしか物事を見えてないのかなっていうふうに思うんですけども、実は結構いろんな目線で物事を見ることができて、そのやっぱり目線自体が楽しいし、いろんな気づきがあるしね、逆にこう、自分から目線を外れると結構冷静に物事っていうのを判断できたりするんですよね。そう、だから人生ってこう、視点のね、どれだけ持ってるかだと僕自身は思うから、ちょっと今回ね、この、視点の話っていうのは本当にこれうまく効率よく、あなたの人生に活かしていくだけで、悩みも少なくなってくると思うし、もっともっと物事がシンプル化されていくと思うしね、すべてにおいて、もっともっとリラックスして生きれるのかなっていうふうに思ってます。で、まず一つ目のその自分目線から話していくんですけども、で、まずね、自分目線っていうのはもうこれ今の自分で物事をすべて見てるっていうことですよね。で、これってね、すごくね、楽しいことだしね、大体の人がここで生きてるんですよね。で、ここでちょっと面白いのが、例えばね、その、これあなた自身の友人とか知人にもいると思うんですけれども、その、自分をね、必要以上にこう、よく見ちゃってる人と、必要以上に悪く見ちゃってる人っていると思うんですよね。だからそんなにこう、お前、なんていうかな、悪くないよ。そんなに、悪くないのに必要以上に落ち込んじゃってる人もいれば、例えば、全然すごくないことをしてるのに、なんか必要以上にこう、喜んで過信しちゃってる人っていうのを見たことあると思うんですよ。で、これどういうふうに判断基準かというと、やっぱり自分が見てる視点で、自分の判断基準とか自分の価値観に応じて、物事をこう見てね、それに応じて自分の感情っていうのを決めていると思うんですけども、こういうものの見方っていうのを、ね、物事を全部見ている人っていうのもいるんですよね。で、もちろんこれ悪くないと思うしね、なんていうかな。これ自身はやっぱり素晴らしいのかなというふうに思うんですけども、やっぱりこう、僕がいつも思うことが、自分目線で全部物事を見すぎると、まあ大体日本人の場合は特にこう悪い方向に行ってる場合が多いんですよね。具体的にどういうことかというと、僕の中でそんなにこう悪くないのに必要以上にこう自分のことを悪く思っちゃったりとか、例えばミスをした時とかもね、僕の中では別にそんなに大したミスじゃないのにって思うのに、必要以上にこう落ち込んじゃったりとか、要はその全体から物事を見たりすると、別に大したミスじゃないのに、なんていうのかな、その自分の中でやっぱりこう必要以上に悪く思ってしまって、自分を過小評価してしまうっていう場合ってやっぱすごく多いんですよ。いや、例えば被害者意識になりやすいのもこのね、自分目線で物事を見てると多くてね、その、やっぱり自分だけがっていうふうに思っちゃうんですよね、人間っていうのは。自分だけがやっぱり、なんか悪いことが起きると違うんじゃないか、自分だけがやっぱり、なんか損してるんじゃないか、自分だけが何か失ってネガティブな出来事が起きてるんじゃないかっていうふうに、やっぱりこの目線で見てると思いがちで、例えば自分が今日なんか、嫌なことがあったりしますよね。わかんないですけど、例えば恋人に振られたとか、でその時に、なんていうかな、こう自分目線で物事を見ていると、あ、自分だけがよくうまくいってないのかなって思って落ち込むわけですよね。で、帰りにラーメン食べて、ちょっと罪悪感を感じてお酒を飲んで、朝起きられないみたいなね。ちょっとわかんないですけど、今適当にいたんですけども、そういう感じになってしまいがちだと思うんですよ。そう。だからこれ自分目線で生きるってことは、結構これ人間的に、っていうか、どっちかというと結構動物的というか、まあ、 一番本能に準ずる目線の見方なのかなってことを思うんですけども、まあ基本的にこれはでも楽しい場合が多いですよね。やっぱり自分にとって結構都合のいいように書き換えれば、いいと思うし、そのまま生きればいいのかなってことがあるから、すごくそういう意味では楽だし楽しいと思うんですけども、これだけだとでもやっぱり人生ってうまくいきづらいんですよね。そう。で、もう一つ目の目線が何かっていうと、相手目線ですね。で、ビジネスをやる人っていうのは絶対にこの目線っていうのを持たなければいけなくて、まあビジネス以外でも全部そうだと思うんですけども、その自分以外の目の前の人の視点になって物事を考えてみる。で、これ結構すごく大事で、僕自身もこの目線っていうのは本当にこういつも意識していて、結構この目線で見ることってすごく多いなっていうふうに思うんですけども、例えばこう、今日もね、寿司を食べに行っていてね、その、すごく寿司の店主さんっていうのがいて、結構やっぱりこう、頑固親父みたいな感じで、カウンター席で食べてたんですけども、頑固親父でこう、なんか無言なんですよね。で、このおっさんの気持ちになってみて、なんか、どういうことを考えて作ってんのかなとかね、どういう逆にお客がいたら、この人は嬉しいのかなってことを考えて食べてて、で、ちょっとこう、なんていうかな、いや、これ美味しいですね、これなんですかこれみたいな、食べたことないとかって結構すごくオーバーリアクションしてたら、向こうの人が、なんか気に入ってくれて、なんかこう、すごくイクラ丼みたいなのをサービスしてくれたんですよね。で、やっぱりそういう時ってこう、僕自身いつも考えてるのが相手目線で、自分目線で見たらなんかこいつ、結構怖いおっさんだったんですよね、無口。だからなんか怖えなって思って無口で食べようかなとかね、なんか早く食って出ようかなっていう感じなんですけども、でも相手目線になって物事を考えてみるとそういうアイデアが出てくるから、その結局、なんていうかな、相手に好かれやすいってことですよね。そう、だから結構この相手目線っていうのも、僕の中で大事にしていてね。できる限りやっぱりその目の前の人と話しているときはこの人の目線になって考えたりとか、そういうことってやるんですけども、そうするとやっぱり相手が欲しいものがわかるし、相手の気持ちになって考えられるから、またちょっとすごく、相手のことを共感できると思うんですよ。だからそれさらに相手とのつながりとか、その、なんていうのかな、その心の、つながりみたいのっていうのができやすいと思うから、僕自身この相手目線で考えるっていうのも、すごくおすすめしています。でもね、やっぱり相手目線でこう考えすぎちゃって、逆にこう、考えすぎちゃって何もできないっていう人もいると思うんですよね。自分のことがこう、自分目線で物事を見れない人っていうのも逆にいるんですよ。これ、特に女性で、優しい人に僕、結構会ってきて思うんですけど、やっぱりあるのが、やっぱりこの相手目線で考えすぎちゃって、なかなか自分目線で物事が見れない。具体的に言うと自分の意見が来なかったりとか、自分の意見を言うとちょっとこう相手に否定されちゃうんじゃないかなってことが怖くて、常に相手に立場になって考えすぎちゃって何もできないパターン。で、これもね、やっぱり良くないと思うからね。これ全部、人生バランスなのかなってことを思うんですけども、相手目線っていうのもでも、人とうまくやっていくためとかね、何か自分が商売やるときには絶対に必要な目線かなってこと思います。で、三つ目の視点っていうのが、これ面白いんですけど、全体視線。俯瞰視点って言われるんですけども、どういうことかっていうとね、これ例えば、僕自身いつも考えるのが、その、例えば3人以上とか2人以上で、何かをするときとかっていつもこの目線で見てるんですけども、自分だけでもならず、目の前の人にもならず、もっともっと全体を見てみるってこと。で、僕は結構これ得意技というか、これをね、いつも、多くの時間この思考で生きてるんですけども、常にこう全体から物事を見る癖をつけるんですよね。で僕自身その、例えば飲み会とかやるときとかもそうなんですけども、自分だけが楽しかったらただ飲んでね、バクバク食べてればいいですよね。でも全体目線で見ると、この人楽しんでないなとか、例えば僕自身会話してるときとかもいつもそうなんですけども、なんか自分に例えばフォーカスが話当たりますよね。カモさんってこういうときどうなんですかって言ったときに、なかなかやっぱ質問できない人もいると思うし、一人ぼっちでいる人っていうのもいると思うんですよね。で、そういう人がこう、やっぱ全体目線で見ると見えてくるんですよ。だから急にちょっとその人にパスを投げたりとかね、急にこう、なんていうかな、その人にこう、球をやっぱり投げるんですよね。そう、その人が打つか打たないかを自由として。でそういう風にして、物事をこう、見る癖っていうのをつけると、やっぱりこう、全体を動かす力があるからね。いろんな人がついてきてくれると思うし、全体が動いてくれると思うからね。何かのプロジェクトをするときとかっていうのは、絶対この目線っていうのが必要だったと思うんですよね。そう。で、この全体目線で、こうやって物事を見ていると、なんていうかな、これ本当にビジネスとかもうまくいくと思うんですよ。例えばこれビジネスって面白くてね、本当にこれよく僕自身もいろんな方から相談してもらっていて思うのがね、ちょっと例えば自分がビジネスしていて、なんかこういつ変なクレームとか来るとするじゃないですか。で、そのね、もちろんクレームに対処することって大事です。絶対にクレームとかっていうのはやっぱ無視しない方がいいと思うんですけども、そのクレームに逆に左右されすぎちゃって、ビジネスのその全体像っていうのが見えなくなってね、自分が例えばもう自分は否定されてるからやめようっていうふうに思っちゃったりとか、逆にそ今度否定されないような、なんかその、自分のビジネススタイルっていうのをそっちの方に変えてしまって、逆にこう全体のバランスを崩してしまうっていう人が多いと思うんですよ。その頃本当に全体っていうのを見るっていうすごく大事で、 自分の中で何がうまくいっていて何がうまくいってないのかなとかね、自分の中の得意技っていうのがどこなのかなってことが冷静にこう判断できなくなってしまうんですよ。常にこう自分の主観で、物事をこう見てしまうというか、物事を考えて決断してしまう傾向が多くなってしまうんですよね。そう、だから僕自身やっぱりその常に全体を見るってことにやっぱりフォーカスしていて、これ例えば自分の体の健康に関してもそうだと思うんですけども、健康に関して見てみるときにね、例えばこうダイエットでうまくいく人っていうのは、僕はこれ全体を見れる人だと思うんですよね。そう、だから例えばなんかこう巷でね、例えば最近だったらわかんないですけども、アサイボールが流行ってるから、アサイボールを食べると痩せるっていうデータを見たときに、それって一部のことだから、なんていうか、それだけ別にやるのはいいと思うんですけども、その全体を見てみたら、もっと例えば違う部分にね、自分のダイエットのコツってあったりするかもしれないんですよね。例えば夜ラーメンを食べてるだったら、まずそれをやめるだけでも、数キロ痩せたりとかね、自分の体脂肪率が落ちたりって絶対あると思うんですよ。で、そういう風にしてこう全体を見ないと、物事を冷静に判断できないっていうか、ポイントがつかめないしね、やっぱりその、一部の部分に流されてしまうと思うんですよ。そう、だから僕自身もだからいつも本当にこう、人と会ってる時とか3人以上で何かする時とかっていつもこう考えてて、全体にとってのメリットとかね、自分が全体、その一歩上から物事を見たら、どういう風に見えてんのかな、何がうまくいってんのか、何がうまくいってないのかな、どの人がキーマンなのかなってこといつも考えて物事を見るようにしているんですよね。そしたらやっぱりうまくいきやすいというか、その、なんていうかな。本当に物事がこれ、スイスイ進んでいきます。だ、自分のこう感情とか自分のこう主観でね、物事を決めなくなってくるから、全体から見て物事を決めてみる。だ、仕事段階は僕自身本当にまあ、おかげさまでね、自分で、ま、会社やってもう、だいたい4年近くになるんですけども、やっぱこう、ずっと自分の中でやっぱり増収増益っていうかね、自分でこう、うまくいっている理由っていうのはやっぱりこの全体をやっぱり見えてるのなのかなっていうふうに思うんですよね。そう、僕自身必要以上にこう、なんていうかな、こう、無理なことっていうのもしないしね、何がポイントなのかなってことを自分の中で理解しているから、その全体を見てそういう風にするようにしてるんですよね。だからその全体を図を把握できるから、何をすればいいか分かるっていうのもあるからね、この全体目線っていうのはそういう時に、まあ、僕自身使っていました。これ本当に特におすすめのスキルというか、まあ、すごく気を使うというかね、エネルギーは使うんですけども、すごくおすすめの、視点です。で、四つ目の視点が未来の自分からの視点。で、これは僕自身別名の言い方をすると、四次元思考って言ってるんですけども、今現在で物事をすべてね、僕たちで見ようとしてしまいがちだと思うんですよ。もちろんその全体目線っていうのもそうだし、相手目線っていうのも、これ基本的に今の思考ですよね。で、今だけのことをやっているとすごく楽しいと思うんですけども、僕自身はやっぱりなかなかそれだけだと人生は変わらないのかなっていうふうに思うんですよね。で、同じこう、安定っていうのは続かないと思うんですよ。例えば健康とかなんていうのは分かりやすいと思うんですけど、例えば今だけ楽しければいいっていう感じでね、全体を見て考えて、その、なんていうのかな、例えば毎日ラーメンを食べるとかね、毎日飲みに行くとか、毎日寝る前に柿ピーを食べるとか、なんかそういうことっていうのは別にいいと思うんですけども、でもその延長線上にある未来っていうのが冷静に想像できたときに、果たしてこれって自分にとっていいのかなっていうのがまた変わってくると思うんですよ。例えばどういうことかって、毎日お菓子ばっかり食べてたら絶対に何十年後とかに、ね、生活習慣病になるかもしれないし、分かんないですよね。だから未来の自分を考えつつ物事を決めるっていうのは僕自身、四次元思考っていうふうに言っているんですよね。だから将来も健康で長く生き続けたいから、今、何か朝水を飲むとかトレーニングをするとかね。例えば将来自分がこういうライフスタイルを得たいから、今潜在意識の勉強するとか、今メンターを見つけるとかね。なんかその未来の自分をちゃんとこう想像した時に出てきてくるアイデアとか行動って全く今の自分から見るものと違うと思うんですよ。そう。だから本当に、例えば人生だったら僕自身は本当早いうちに、いかに早いうちに、その潜在意識とか、まあその、引き寄せの法則とか、まあ世の中の原理原則的な部分ですよね。そういう部分を学んだ人がいいのかなっていうふうに思うんですけど、なぜかっていうと、それを知るだけで生き方が変わるし、まあ人生で普遍の法則だと思うからね。そういう部分っていうのは、こう後になって学ぶよりも、一番最初にまず早く学んだ方がいいって僕は思ってるんですよね、僕の中で。でもそれを未来を想像したときに、やっぱりそういうアイデアって出てくると思うからね。僕自身は未来のこう自分からのアイデア、未来の自分から物事を見るっていうことも結構おすすめというかね、自分で日常的に愛用していたりします。そうで、次が、まあ、過去の自分。で、これも本当に大事でね、昔の自分から今のことを見ないと逆に今の自分に感謝できないと思うし、自分のその成長度っていうか、その、まあ、自分のこう、まあ、成長度ですよねっていうのも冷静に見れないと思うんですよ。で、僕たちって本当に不思議でね、自分のことをやっぱり自分で分かろうと思っても限界があると思うんですよ。だから僕自身本当にお勧めしてるのが、自分、今までの自分っていうのは結局、なんていうかな、人間って面白くてね、これもまた機会があったらお話できればなっていうふうに思うんですけども、その自分のことって自分じゃわかんないんですよね。 で、自分が誰かとか何かに言われたことで自分っていうのを分かるわけなんですよ。何々くんって優しいね。何々くんってこう、すごくこう、気が大きいよねっていうふうに言われると、あ、自分ってそういうふうに見えるんだって思って、改めて自分の見えてない一面っていうのがこう、ちょっとだけ見えるようになるんですよね。そう。で、もちろんそれでもいいと思うんですけども、その、なんていうかな、やっぱりね、その、違う目線で見ることによって、また新しい自分に気づけるから、新しい自分に気づけると、やっぱりそれが今の自分に変わってくると思うんですよね。そのためにも、やっぱりその昔の自分から物事を見てみる。うん、昔と何が変わったのかな、どういうふうに成長していったのかなっていうのが自分で分かると、もっともっと自分のその成長も分かるし、やっぱり人間ってその自分が変わった部分、自分の中で、こういう部分が変化したなっていう部分が自分の中で分かると、なんていうか、そのことをさらにこう育てることができるんですよね。だからうまくいった人ってもっとずっとずっとうまくいくっていう話があると思うんですけど、それは何かっていうと、一回うまくいったっていう自分が自分で理解できて認識できるから、もっともっとうまくいくんですよね。そう。だからこれ本当になんていうかな。過去の自分から物事を見てみるとすごくいいのかなっていうふうに思ってます。そう。で、以上が今5つ話しましたよね。自分目線で物事を見る。で、2つ目が相手目線で物事を見る。で、3つ目が全体的に物事を見る。で、4つ目が未来の自分から物事を見る。で、5つ目が過去の自分から物事を見る。で、これらの目線を、やっぱり僕自身はこう常に持った方がいいと思うし、よくあるのがあれ、例えばね、こう、気遣いしてて疲れちゃう人って言いますよね。で、基本的に3番とか2番っていうのはこう、なんていうかな、こう、人がありきの目の前でやってることが多いからね、全体を見ながら、例えば目の前の人の話を全力で聞いてみてね、この人が求めてること何なのかなってものを考えてると、やっぱり疲れちゃうんですよ。で、そういう人と一緒にいても、やっぱりこう、なんていうかな、その、一緒にいる人も疲れてしまうから、これも本当にバランスっていうのはすごく大事で、2と3がでもやっぱりなければ、物事ってうまくいかないと思うからね、2と3を持ちつつ、でもね、その、例えば自分の奥さんの前とか、自分の彼氏の前では1、要は自分目線の付き合い方をしてみるとかね。そういうふうにして、こう、自分の中でいろんな、こう、モードっていうのをこう、使い分けた方がいいと思うし、どれがいいとかどれが悪いっていうものではないと思うんですよ。だから自分がね、こう、なんていうかな、どの目線をいつ使うのかっていうのが結構大事で、それを自分の中で決めておくというかね、自分の中でルール化しておくことが僕は一番大事なのかなっていうふうに思います。そう。で、まあ、自分目線、さっき話しましたよね。これは本当になんていうかな、これだけ見てるとやっぱ人生楽しいですよ。でも、どっちかというと結構悪く思ってる人が多くて、自分の目線で物事を判断しちゃうから、これさっき言ったんですけど、例えば仕事でもね、本当に、僕も昔そうなんですけど、自分の中ではうまくいってないと思うんですけども、先輩から見たら、いや、それうまくいってるよっていうふうに言ってくれる人っていうのもいて、要は何かっていうと、自分目線だとあんまり結果を冷静に見れないってことなんですよね。うまくいってないのに、うまくいってるって思ってる人もいるし、逆に、うまくいってるのにうまくいってないっていうふうに思っちゃってる人もいるんですよ。で、この辺がちょっとね、本当に自分の中で整理できるといいのかなってことを、思います。で、次は相手目線ですよね。先ほどもさっき話したんですけど、できる限り目の前の人の、立場になって考えてみる。目の前の人が何を求めてるかってことを考えてみる。で、これも、こっちに行きすぎると、例えばね、本当に、全体が見れないから、1対1で関係ではすごく、いい関係って気づけるんですけど、全体になった時に、目の前の人しか考えられないから、こう、引っ張っていくことができなかったりとかね、やっぱりこう、仲間外れみたいな人っていうのも出てきちゃうと思うんですよ。目の前の人、一人しか考えられないから。だからこれも、まあ、持つべきなんですけども、これに偏りすぎないってことですよね。そう、あと逆に相手のことを考えすぎちゃって逆にこう、相手の意見が怖くなって何もできなかったりとか、そういう場面もあると思うからね。これも本当に理解しておくといいかなというふうに思ってます。全体目線で、これもね、本当に僕自身も昔イベントをすごくやっていたからよくわかるんですけど、結構疲れます、本当に。なんでかっていうと、やっぱりその自分以外の人たちも楽しませたいなとか、自分以外の人たちを、こう、交流を持たせてあげたりとかね、仲間に入れてあげたりとかするってこと。で、これすごくね、本当にうまくいきます。で、ビジネスも冷静に物事が見れるからね。例えば自分の会社の売り上げが下がってるとしますよね。その時もこの全体目線を使うと、どこがうまくいってて、どこがうまくいってないのかなっていうことが、やっぱり、しっかりわかると思うんですよ。そうするとやっぱり対策ができると思うから、うまくいきやすいですよね。そう。で、四つ目が、だからこの全体目線っていうのもおすすめなんですけど、これも本当に非常に疲れます。で、気を使うとやっぱり人間って疲れるんですよ。気疲れっていうのがあるぐらい。だからこれは本当にね、すごく休みとの、取った方がいいというかね、やっぱりこういう人ほど自分なりのリフレッシュっていうのを持った方がいいのかなというふうに思います。で、四つ目が未来の自分。で、これ本当にすごく大事で、特に健康とかなんていうのは、本当に僕自身は先のこと考えてるんだったら健康にまず投資しろよっていうふうに思うんですよね。なんでかというと、未来の自分もエネルギッシュで健康に生きられないと、その時例えばどんなに自分がお金稼いでても不幸せですよね。そういう部分がちょっと今から考えられると、なんていうかな、今の決断とかやることっていうのも変わってくると思うんですよ。 そう、だからこれが本当に未来の自分。で、過去の自分。で、これもね、本当に、昔の自分から今の物事を見るっていうのは大事です、本当に。特に自信がない人とか自分にね、セルフイメージが低い人っていうのはやっぱり昔の自分を思い出してみて、ぜひね、そういう、今の自分と何が違うのかなってことを感じること、そういう時間を作ってみてほしいんですけども、これ本当になんていうかな、逆にこう、過去ばっかりにフォーカスしちゃう。と今のその恩恵というか今目の前に起きている素晴らしいことに気づけなかったりもすると思うしね、過去の栄光にすがってしまうことになることにもなりうるから、ぜひここだけを本当に注意してほしいなというふうに思うんですよね。そうで、まあ以上がね、ちょっと今回のその、僕自身が使っている5つの視点のテクニックで、まあこれ本当にね、マスターしようと思ったりとか、なんていうかな、これを本当に、メソッドがしてしっかりあなたにお伝えしようとするとやっぱり時間がかかるしね、本当にこう僕自身も相当のパワーを要するから、ちょっと今回でサクッとなんとなくの僕自身がやってる考え方の一つのヒントとしてなればいいのかなっていうふうにお話しさせていただいたんですけども、ちょっとねこれ本当に実は続きっていうのがあって、それぞれのこう目線をねバランスよく自分の中に組み込むコツだったりとか、この時はこのモードで生きるといいよとかね、そのモードをこう導き出すためのエクササイズみたいなものっていうのを僕自身持っているんですよね。そうで、それをちょっと今回ね、ちょっと特別に、あたり公開しようと思ったんですけども、そう、なんでね、ちょっと今回無料で公開しようと思ったんですけど、ちょっと今回ね、まあ、僕自身本当にこう、さっき言ったんですけど、今までこう、ずっとね、長年これを使ってやってきたものだから、ちょっとやっぱりこう、無料でね、やっても、なんていうかな、こう、中途半端な気持ちになってしまうと思うし、僕自身がやっぱりこう、中途半端になっちゃうと思うんですよね、どうしてもやっぱり無料だと。で、なんていうかな、それ自身もそうだし、やっぱ、その無料でね、もしあなた自身が受けたとしても、多分、ちゃんと吸収できないと思うんですよ。やっぱり人間って、こう、方式なんですけど、僕自身もやっぱり、お金をかけることによったりとかね、何か自分がこう、何か価値と、こう、渡すことによって、自分がその物事をしっかりこう、味わえるというか、例えば今日も、寿司をちょっと珍しくね、食べたんですけども、なんか、お金を払わないで食べて、多分その味とかもね、価値ってわかんないんですよ。でもちゃんとお金を払ってね、こう自分が足を運んで、調べてね、30分くらい歩いて行ったんですけども、なんか食べたから、その味の良さがわかるっていうかね、その価値がわかるし、なんていうかそのことをしっかりとこう味わおうとするんですよね。そう、だ結局お金を払うっていうのは自分の時間を大事にすることだと僕は思うから、ちょっと今回だからね、その、なんか別に有料で実は公開するわけではないんですけども、ちょっと今回ね、この音声の続きをね、もしあなたが聞きたい場合、本当にこう自分の視点っていうのをうまく活用して人生をもっともっと変えていきたいなっていう場合は、ちょっと今回ね、まあ、僕自身からのその、なんていうかな、今回のその、価値の交換という形で、僕が今回この続きを話す代わりに、あなたからの価値を僕に、渡してほしいというか、トレードしてほしいっていう形で今回この続きをね、プレゼントできればなというふうに思ってます。で、具体的には、まあ、ちょっと今回この、音声がね、公開されているこの、ホームページというか、この URL ありますよね。この URL をあなたのブログとか、あなたのホームページとか、あなたの Facebook とかね、あなたの Twitter とかでね、いいからちょっと紹介してほしいんですよね。で、別に紹介の仕方は何でもいいと思うしね、別にこう、まあ、僕のこと悪く書いたらちょっとあまり良くないのかなというふうに思うんですけども、何でもいいと思うから、別にこう、何人見てるとかね、メルマガの数が何人とか、Facebook の友達が何人とかじゃなくて、ただ紹介してくれた方には、今回この続きをね、ちょっと、プレゼントしようかなというふうに思うからね、ぜひ、ちょっと自分の媒体を使ってね、僕自身のこの、今回のこのホームページを紹介してほしいなというふうに思ってます。そう。で、紹介の仕方さっき言ったんですけど、何でもいいしね、あなたが、感じたことでもいいと思うから、それはあんたにお任せします。で、どうしてもとは言ってもね、その、カモさん、なんか私ね、まあ、そういう、なんか、そういうのやってないし、ブログとかもやってないし、何もやってないしね、Facebook もさすがに0人だから、ちょっとその、なんていうかな、ちょっとこう、紹介できないですよっていう場合は、ちょっとね、僕自身に何かできることを、をちょっと今回ね、考えてみて、やってみてほしいなというふうに思ってます。例えば、ブログ、カモさんのこと、ブログ書けますよとかね、カモさんの音声の書き起こしやってみますとか、カモさんのね、僕、商材のアフリエイトできますよとか、カモさんの音声の書き起こししたいですとかね、なんか僕がこう欲しそうなことですよね。僕自身もやっぱり当たり前なんですけど、こう、なんか紙扱いされると困るんですけど、普通の人間だしね、本当にこう、普通の本当に人間なんですよね。だから、なんか不安、まあ、あんまり不安とかないんですけども、中でもやっぱりできないことってやっぱあるんですよ。例えば僕自身その歌っていうのもあんまり上手くないしね、わかりやすく言うと。そう、歌上手くないし、なんかわかんないですけど、ちょっとできないことってやっぱあるんですよね。だからそういうできることをちょっとなんかこう、なんか僕に提案してほしいというか、まあ、そういうことをこう、送ってくれれば今回の続きを考えるからね。ぜひ、ちょっとそういう提案みたいなのを僕にしてほしいなというふうに思ってます。で、どうしても考えてわかんない場合は、まあ、ちょっとね、本当にまあ、最終的にやっぱりそういうところでお金を払うってことになってしまうのかなというふうに思うんですけども、まあ、できる限りね、 これ本当に自分で何ができるのかなってことを考えて僕に提案してみてほしいなというふうに思ってます。どうしてもそれでもわかんない場合はね、ちょっとまあ僕に、ちょっとできないんですけど、お金を払う以外でなんか方法ないですかって聞いてみて、なんかね、僕に交渉を申し込んでいただければなというふうに思ってます。そう。で、本当にね、今回ちょっと、まあそういう感じで今回この音声公開したんですけども、本当に人生視点の変化で変わってきます。で、本当にこう、変な話、こう、例えばね、目の前の人が言ったことっていうのも、その、なんていうかな、こう、全くこう、自分が視点をどこに持ってくるかによって、その、捉え方っていうか、その人の本当の心理っていうのに気づけるんですよね。だからこう、目の前の人がこう、例えばね、なんかあなたのこと嫌いって言って、普通の人は多分落ち込むと思うんですよ。でもね、視点のを変えられる人っていうのは、あ、多分この人はこういう、現実があって、こういうことやってるんだろうなっていうふうに思うからね。ちょっとまた違うアプローチができると思うんですよ。あ、多分こう辛い思いをしてたから、なんかちょっとここは聞くところだなとか、今日は落ち着いてね、家帰ってお疲れ、いろいろあると思うけど頑張ろうって感じで一言メール送ろうとかね。ちょっとこうアプローチが全く変わるから、人間関係も変わってくると思うんですね。そう。で、あと、例えば本当にね、僕自身だったらその、ビジネスやってる時とか、自分で何かを、大きなプロジェクトやるときとかっていうのは、大きなプロジェクト以外でもそうなんですけど、その、いかに自分から目線を外すか。で、まあ、真空の法則っていうテクニックでもあるんですけども、自分から目線を外すかによって、やっぱり全くこう見えてくる情報とか行う行動って変わってくるんですよ。だから自分の主観で、例えば、わかんないですよ。自分でね、例えば、ブログを書いてみて、やってみた。でもなかなかアクセスが集まんなくて、コメントが入んなかったとしますよね。で、自分で目線で物事を考えたら、ずっと同じような内容を発信し続けるしね。いや、これつまんないからやめちゃおうっていうふうに思っちゃうと思うんですけど、全体から見たら、これを見てくれてる人はどういう人たちで、どういうことを書けばいいのかなっていうことがね、自分の中でこう冷静に見えるから、あ、なんか、なんていうかな、こう、次書くブログの記事も見えてくると思うしね。その、自分の読者様と自分のブログと自分をこう、その3つの部分をこうね、バランスよく上から見ることができるから、自分がブログを書く行為によって、それでお客さんが見てるっていう、その、全体像を把握すれば、どういう部分が見れるのかなとか、お客さんは多分こういう時に見てんだろうなってことがわかるからね。ちょっとまた書き方も変わると思うし、ちょっと読者目線も加わったりすると思うんですよね。で、そういう風にして、こう、やっぱり物事を見るだけでも、全然こう変わってくると思うんですよね。そう、だから、本当にこの目線のテクニックってすごく大事で。かといってね、じゃあその、人に気遣いすぎたりとか、全体を見すぎていると、やっぱり疲れちゃうんですよ。で、やっぱりこう、自分本位の時間っていうのも、僕もね、もちろん人間だから持ってるからね。そういう時間っていうのもやっぱりあるんですよね。だそういう部分っていうのもやっぱり作っていかないと、人間らしく生きるためには、なんかこう、不可能というかね、ちょっとこう、ロボット的な生き方になってしまうか、そういう部分も僕絶対持った方がいいと思うんですけども、その辺のやっぱバランスっていうのも本当に、大事かなってこと思うんですよね。そう。だちょっと今回話は長くなったんですけど、ぜひちょっとこれ、本当にね、視点を変えるだけで人生って変わってきます。本当にこう、まあ、本の読み方もそうだしね、もう全部この視点なんですよ、僕たちが。物事を見るっていうのは。目から物事を見てるんですけど、僕たちは、本当何かの色眼鏡とか何かのフィルターを通して物事を見てるんですよね。そう。で、それが分かると、世の中のチャンスにも気づけるし、真理にも気づけるしね、相手の、まあ、真理っていうのはその、真実の真に理ですよね、理解の。で、それ以外のその人間の心理にも気づけるし、本質にも気づけるしね。自分の中でその、うまくいってるポイントっていうのも見えてくると思うし、要は、悩みが本当になくなってくるんですよね。なくなってくると思うし、正しいアプローチが見えてくると思うから、ぜひちょっと今回この思考、本当にこの視点、このフォーカスのこの力っていうのを本当にぜひ知ってほしいなっていうふうに思ってます。まあ、そんな感じでちょっとこれ本当に僕自身もね、まあ、これ聞いてくれてる人だけじゃなくて本当に、その周りの人にも豊かになってほしいなって気持ちもあって、ちょっと今回こういう企画をさせていただいてるっていうのもあるから、ぜひね、今回の、まあ、キャンペーンというかね、これを、機会を活かしてほしいなというふうに思ってます。今回はこれで終わるんですけども、最後まで長い音声、本当に長い音声だったんですけど、聞いてくださって、ありがとうございました。